プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
それではプチお題トークテイクアウトの方ですね。前回いただきましたのがオグポンさんの忘れられない名台詞、こちら皆さんからいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネームポテマキさん、今年最も心に刺さった台詞、山田直子監督、声の形より君に生きるのを手伝ってほしい。今まで聞いてきた全ての愛の言葉が吹き飛ぶ衝撃、2016年のハイライトシーンでもあり一生忘れることのできないセリフです。ラジオネームザックリスナイダーさん、幸福な食卓よりすごいだろ、気づかないところで中原っていろいろと守られてるってこと、シンプルだけどこの映画を全部通して見た後にすごく染みてくるセリフです。ダークナイトよりホワイトソーシリアス、よくジョーカーの真似をしてこのセリフを吐いていました。燃えよドラゴンより Don't think feel、言わずと知れたブルースリー師匠のお言葉を今も胸に生きています。シンゴジラより私は好きにした、君らも好きにしろ、早速ですがこれは外せないと思いました。最後まで諦めずやろう日本。ラジオネーム山岡さん、園子温監督作品恋の罪で有名作家の妻である主人公が夫から何気なく言われたセリフ、どうだい久々に僕のおちんちん触ってみるかい、が忘れられません。映画自体は大変ドエロく変態的なのですが、このシーンだけは無駄に爽やかで家庭の温かみというものを感じられる空気が漂っており、今でも思い出すたびに笑っています。その他最近売春の方はいかがかしら、などの名台詞も数多く、公開当時仲間内で下品な内容の話をいかに上品に会話するかという遊びが流行りました。ラジオネームピカチュウのパパさん、忘れられない映画の名台詞と聞くとスカーフェイスのクライマックスでアルパチーノが叫ぶ Say hello to my little friend、俺のダチに挨拶しなです。自分の部屋を囲む敵たちにグレネードランチャーをぶっ放す際のセリフですが、最高にかっこよかったです。最近公開されたゴーストバスターズリメイク版でも引用されていて嬉しかったです。ラジオネームタクヤボールドウィンさん、群毛エビアンよりごめんなさいとありがとうは言える時に言わなきゃダメ、ハーより野菜は飲む、果物は食べる、風花より生きてて楽しいの問いに対してつまらないよ、だけどつまらないのを繰り返すのが人生じゃない、キッズリターンより俺たち終わったのかな、バカ野郎始まってもいねえよ、ということでいただきました。いやー名台詞ね、これじっくり考える時間があったんで、皆さんどんなね名台詞を用意してくるのかなと、これ楽しみでねちょっと今日来たんですけどもね。
私の大好きな映画幸せの隠れる場所で、
はい、
あの映画なんで好きかって、私サンドラブロックのあの役どころが大好きなんですけど、でそのサンドラブロックが旦那さんに対して住む家のないマイケルって男の子を自分の家の養子に迎えようっていう話をしてる時に、旦那さんになんか自分のやってる行動って正しいのかなって聞いた時に、旦那さんが君は俺が人生で出会った中で一番いいやつだよっていう風に答える、そのセリフがすごい好きです。
うん、確かにいいシーンですといううなずきになってしまった
、ね、うん、私ですか、あのアルマゲドンの まあ、お父さんが言うセリフなんですけど、お前を息子のように思ってた、娘のことは任せた、それがお前の仕事だっていう、これはもうかっこいいっていう風になりました ね、
本当ね、
これはまあ名台詞だな、
確かに、
うん、ね、別れ際とかね、うん、そういう時にそういうの出やすいのかもしれないよね、
かもしれないです。あとまあ名言のオンパレードといえばバトルシップですよね。
え、そうなの、
俺も死ぬ、お前も死ぬ、みんな死ぬ、だが今日じゃない、どっかで行ってみたいんですけどね、そんな場面ないんです
ダークナイトのジョーカーのホワイトシリアスとか、うんうん、ドンシンクフィールとかドラゴンみたいな、そういうなんかもう完成された名言みたいなもんね、うん、だからそういうんでいくとやっぱ最近キングスマンのマナーメイクスメンもね、
あ、
入ってるし、シンゴジラで、まあ、そう水ドンの言葉もあるけど、俺結構好きなのがヤシオリ作戦が本当に効くのかみたいなやつで、サンプルで実験しててそれがうまくいくってなったけど、小頭ひろみがもう単純になんか角度を上げていくだけですっていう、それすごい好きなんだよね。結局何でも地道に角度って確かな度合いのこと
で、
一つ一つのものをきっちりきっちり正確さとかを上げていかないと物事っていうのはちゃんとできないんだなっていう、多分ヤシオリ作戦とかも発想だけの方を思われるけど、そういうとこじゃなくて一人一人のそういう角度を上げていくって意識とかがあってこその巨彩体の活躍の確かさだなっていうのが見えてきて、なんかすごい好きだったりしますね、う
ん、やっぱみんな名台詞になんか考えがけてるっていう、マトリックスリローテッドで、まあ、敵に出てくるメロウィンジアン、そいつはてか、まあ、現実世界みたいなところで何カ国でも喋れるんだけど、一番気に入ってるのはフランス語だと。でそこで暴言をドラーって喋るんですよ。でそれがまあバカ野郎この野郎クソ野郎みたいな感じでちょっと字幕では出てるんだけど、まあ、英訳したらはっきり言ってちょっと喋れないレベルの汚い言葉をバーって言ってて、フランス語で罵倒するって、まるでシルクでケツを拭くようだろう確かにすっごい綺麗な言葉に聞こえるのに、これ罵倒の言葉なんだみたいのが 発見としてあって、うんうんうん、フランス語っていいな、存在が上品みたいな、ただそんだけ名台詞なのかっていうとね、
なんか別の言語の人が別の言葉で言うからちょっと違う雰囲気になるっていうことで、はい、今思い出したのが、うん、パシフィックリム主人公の相方を選ぶためになんか武術でね、うん、戦ってる時に、はい、最初は嫌がってたけど菊池凛子のマコだっけ、うん、結構押してて、うん、で司令官が一言武士さんちょっと抑えて、うん、サクッと入れるところがなんかねすごくいいおかしみもあるんだけど、うん、なんかグッとくんだよね、そこを日本語でそうやって言うことによってリスペクトとかもちょっと感じたりするとかして、あの
ちょい片言ぐらいな、
そうちょい片言ぐらいが雰囲気的には面白いんだけどいろいろ感じるなとか思って、
日本語のじゃあねイメージってどんな感じなんだろうね、曖昧とかかもね、もしかしたらね、ということでじゃあ名台詞いろいろ聞かせていただきました、いいですね、じゃあ次回をねサクッとこう決めちゃいましょうか、じゃあタンタンに弾いてもらいましょう、
ラジオネームザックリスナイダーさん、深夜2時の映画祭、
なんかトリッキーなの来ましたね深夜2時の映画祭、エロいとかそういうことじゃないですから別にね、
そう深夜帯に見るテンションでちょうどいい映画とか、うん、そういうことでしょ、
ただ見終わるのが朝方になるっていうねそこどう捉えるか皆さんぜひねお聞かせくださいということで次のコーナー参りましょう、
トイラジ、この映画マリで気に入ります、今回も私が気になっている映画スクープについての感想をいただいたのでご紹介いたします、ラジオネームザックリスナイダーさんからです、ありがとうございます、大根仁志&福山雅治の中年ダンディコンビが放つドメエロティックエンターテイメント、二階堂ふみかわいい、吉田羊男前、チャラゲンリリーん？チャラゲンリリーフランキーやばすぎる、文集文集センテンススプリング、なんかすごいですね、前回からなんかすごいリズミカルな投稿ありがとうございますすごいですね、なんかこういう感じなのかなみたいなスピード感を感じますね、ありがとうございます、続いてポテマキさんから、スクープですかマリペに合うかと言われたら声を大にしておすすめはできませんね、簡単に言えばむさいアダルトな雰囲気に覆われた大人のエンタメ作品といった感じ、漢字の見どころは1に正春、2に正春、三四がふみで五に吉田羊です、ある俳優さんの旗迷惑な接待デートはいろいろと怖すぎるので体感しないように気をつけて、なんか結構すごいアダルトな雰囲気っていうのを皆さん言ってますね、やっぱりこうスクープ写真を撮ろうっていうそういうあれなんでなかなか際どいシーンを撮っていくんですかね、うん、はい、続いて山岡さんからです、ありがとうございます、とにかくリリー・フランキーさんの演技が素晴らしいのでそれだけでも見る価値ありです、ネタバレになってしまうのであまり詳しくは書けませんが、激しいアップダウンで見せる情緒不安定さ加減、わざとらしくない絶妙な震え具合、ギリギリ不自然じゃない序列の回らなさなどなど、本職の中毒患者が病院から脱走してきましたというレベルのクオリティの高さに感動しました、これからはリリーシャブンキーさんと呼んでガチリスペクトしていく所存です、はい、皆さんリリー、リリーフランキーさんリリーフランキーさんについてもやっぱり言及されててすごいそれだけ演技が見どころがあったということなんですかね、うんうんうん、ありがとうございます、
それではマリッペ、はい、映画スクープの見たい度、
はい、
何マリ点ですか、
65マリ点です、
あこれは低いですねってことは見るってことですね
そうですね、あの DVD 出てきたらその順位かなぐらいですかね、
な感じでねなるほど、
はい、やっぱりちょっとアダルトな感じっていう感じがそんなに私得意じゃないからまあそのうちでいいかなみたいな、もうちょっと大人になってからでいいかなってって感じです、はい、皆さんありがとうございました、次回私が気になっていて募集したい映画がザ・ギフトです、そうですね、ポスターの雰囲気とかもちょっと不気味な雰囲気なので、うん、どのぐらい怖いのかなって、うん、それによってもあまり怖すぎてもちょっと見るのもためらってしまうし、うん、どういう見せ方とかどういったところが見どころだったのかななんていうのをお聞きして、うん、見ようかどうしようか考えているので、またメールお寄せいただけると嬉しいです、よろしくお願いします、では次のコーナー行きましょう、ドイラジ、